皆様こんにちは。
こんにちは。
ぬこ放送室の時間です。すごい顔してるわよね。
してません。失礼な。
今なんか音出してたの、あれ面白かった。やって。
やりません、やりません。
なんで？
何の音ですか？
なんかわからないけど、なんかガチョウガチョウ、アヒルが鳴いた、泣くような声を出してたじゃない。
出してません。
そう。あ、そう、はい、はい、MC のサーヤと
前です。
よろしくお願いします。
はい、
はい、ねえ、なんか、はい、ね、不思議ですよね。
え、何がですか？
はい、時々5歳ぐらい の, あの、まあ、少年かなと思う時もあれば。
そうですね。
自分でどう思ってますか？
いや、あの、本当は永遠の5歳でいたいんですよ。
5歳でいたいの、やっぱり年齢5歳。
いや、なんか間違った今。やっぱりなんかこう、あんまりこう、僕人前に出ると必要以上にちゃんとしようと思っちゃうところがあるんで、それをなくしたい。
真面目ですよね。
いや、だからなんか前回か、わかんないけど、そのぐらいの時にちょっと言ったじゃないですか、こうオンとオフの境目をできるだけなくしたいって。それが本当にしたいんですよ。僕は実は今ある有名なこう、うん、ジャズだけじゃないけど、いろんなこうプロレプシブロックとか、
はい、
いろんなジャンルのこうバイオリンのこう草分けみたいな存在になった人に、
うん、
今レッスンを受けてて、
はい、
でそれでやっぱりこう口でリズムを言うと結構ちゃんとグルーブっていうか、こういいリズムが作れてるんですけど、それがやっぱり例えばそこになんかつくつくつくつくつくつくって言いながら、こうなん指パッチンでもいいし、手拍子でもいいし、足をどんどん踏んでもいいし、あとはまあバイオリンで何かこう裏拍でジャッジャッとか入れてもいいんですけど、そういう媒介っていうか、こう口で言ってるのプラスアルファをした瞬間に僕のリズムがやっぱ崩れちゃうんですよ。
なるほど、
まあ、すごいなんていうか波形レベルっていうか、
はい、
こうレコーディングとかの、ああいう波形レベルでの乱れっていうのはあるんですけど、なんかね、それを今こう
訓練してるの。
訓練してる。つまりそれってなんていうか、こう何かをこう通すと、ちょっと自分と違う感覚になるじゃないですか。自然体じゃなくなるってことなんですよ。自然体だとまあいい感じで、そう、自然体でできてない人はこういろいろ勉強してそこを吸収する必要もあるけど、
そうですね、
まあ、一応自然体では合格点もらってて、そことやっぱり楽器を通したり歌を歌ったりとか、何かを通した時の感覚をなるべくこう近づけるっていうか、その訓練をひたすらやってて、だから演奏する時も、こうやってラジオ喋る時も、人前で、まあ、この間もね、実はメットライフドームで演奏したり、なんと僕喋ったんですよ。
本当？何喋ったの？
いや、皆さんこんにちはって。本当に。
え、それだけ？
いや、それだけじゃないですけど、自己紹介もして、まあ、あの歌プリの、あのイベントがありまして、
はい、
そうなんです。それで、まあ、なるべく自然体でいきたいなとは思ってるんですけど、やっぱり緊張しちゃいますからね。
だいぶ喋るの慣れてきましたよね。
てかさっきからずっと喋ってますもんね、僕ね。
ていうか違う、あの数年前、喋るのダメなんですよって言ってた時あった、ライブをする時に。
そうかもしれない。
そういうことに比べたら随分人前にも、もうあれ、あの時よりもどんどん出てるでしょうし、あと何でしたっけ、地元で福岡に帰った時に、弾く前にほとんど喋ってましたっていう。
そう、本当びっくりする。弾くのと喋るの同じぐらいになっちゃってるんで今。
そう、だから会話好きなのよね、きっと。
そうですね。
どんな話するの、ライブの時、自分のそういうライブが組まれた時は。
いや、あのちゃんと、カンペっていうか、あの紙、書いといてっていう時は、
はい、
一応僕プログラムとかこう曲の順番、とか、まあ、ちゃんとこうトークがしやすいようにとか、歴史がだんだん古いものか新しいものになったりとか、そういうの考えて順番作るから、トークはそれに準じてやったりするんですけど、バイオリンとピアノとかだったらまあそれで計画して喋るけど、
そうなんだ。
僕もう一人バイオリンがいたり、もう一人チェロがいたりしてくれるとすっごい嬉しいというか楽で、 もうそしたらもう自然と会話みたいにできるから。
あ、そうですね、
本当はそれがいい。
ナチュラルに、
そう、
別に用意するわけでもなく会話ができるってことでしょ。
そうなんです。あんま MC っていう感じじゃなくて、こうメンバーとのライブでの自然なコミュニケーションを喋ってるっていうのが一番本当は好き。
まあ音楽家って音楽同士で一緒にコラボしてる時って、うん、まあアイコンタクトしたりとか、
うんうん、
やっぱりそのあこの音が入ってきたとか、やっぱそういうのも味わい深いものだから、
まあ、そうですね、
うん、音楽家同士がコミュニケーション取れてなかったらやっぱりいい音楽はにはならないよね。
あ、ならないです。
うん、
もう本当に、
まあ、何でもそうだけど、
だからやっぱり、まあ、今度また8月に何回か演奏するんですけど、
はい、
初めての人と一緒にやるときって実は怖いんですよね。
まあそりゃそうでしょうね。
そう、それがまああの不安というかちょっとそういうのがちょっとあって、
うん、
うん、だからものすごいほらなんかこう会話のテンポ感とか合うけど演奏になると合わないこともあるし、
うん、
なんかそういうのがちょっと不安ですけど、まあいつもいつもこう仲が良くて。理想的な相手と一緒にできるわけではないので。
そうね、何でもそうね。
そうなんですよ。
うん、
まあ、そこは落としどころを見つけていくというか、
うん、
まあ、僕もたくさんそういう目で見られてるんでしょうけどね多分。
いやでも人間好きじゃないですか、うん、結構突き詰めて、
はい、
納得がいくまでとことんやるじゃないですか、いろいろ。
うん、
うん、だって、
うん、
でもそうだよね。
うん、
ま
あでもこだわり出したら、
うん、
もう勝ちかなって思う。
まあこだわりがないと確かに。
なんかまずこだわるっていうことは、はい、自分の弱点に気づいてるってことじゃないですか、そもそも。
うん、
なんか例えば練習とかでも、うん、こだわるっていうことはちゃんと自分のできてないとこが見えてるっていう証拠だし、もしくはできてないところを今回はとりあえず目をつぶって、うん、でもできてるところをちゃんと出すための工夫とか演出とか下準備をするっていうのもこだわりだし、
うん、
別にそれは逃げとかじゃなくって、
うん、
私には今現状これしかできない、でもここはいいから、
うん、
ここを出すために必要な人とか場所とかを選ぶみたいな、はい、
それも、まあそうね、
うん、だからでもこだわらないっていうのが一番やばいなって思いますね。
でも何でもいいやっていうのはないね、私もね、確かに、うん、それはないね、
うん、
うん、
そう、なんか
ぼーっとしてるから何でもいいやっていうふうに思うでしょ
いや思わないですよ。
あ、本当に、
うん、
あ、それは嬉しい
なんかそんなことは思わないですけどね。まあでも柴田純さんを、
はい、
選曲してましたもんね、前歌う時。
そうですね、あの時はしてましたね。
僕最近、はい、まあおかげさまで、僕は恥ずかしながらその当時まで知らなくって、でもやっぱり実は最近また聴いてるんですよ、
うん、
すごいいいですよね。
あのね、なんか私結構マニアック系で、
はい、
そのでも私もよく YouTube 見るんですけど、
うん、
そのやっぱり聖子ちゃんってすごかったなとか、
は
あ
は
あ、柴田純さんも見てますけど、
はい、
あの遡る歴史を遡れるから、あれすごいね YouTube ってね。
YouTube、 そうですね、
すごい。で私、うん、あの中国語ほら上海行ってるから勉強もしてるじゃない、
うんうん、
でやっぱり歌で覚えるのが一番いいと思って、
うん、あ
のテレサ・テンさんの声がすごく当時わからなかったけど、なんて可愛らしい人なんだろうと思って。
そうですね、確かに
すごいよね、
曲とも合ってるし、
うん、
うん、
だから分かるよ、その、うん、聞いて結構お、あ、なんかその自分の気持ちに反映するようなこととか歌ってない、うん、結構僕とかって歌ってるから、柴田さんに戻りますけど、
あ、うん、なんか、うん、そう、テレサ・テンさんもそうだし、うん、なんか共通して思うのは、
うん、
なんかこうジャンルとか、
うん、
なんて言うんだろう、こう何系とかに特化したすごい上手いとかそういうのじゃなくて、
うん、
まあ、確実に、まあ、そういう要素も入って、まあ、その柴純さんもそうじゃないですか、ちょっとこう、うん、R&B テイストの歌い方とか声もあるし、
はいはい、
まあ、なんかドリカムさんに似てるなと言えば似てるような声の出し方もしてるけど、うん、でもちょっとなんかこうなんだろう、その何風って言って決めてっていうかこう、うん、やってるのに隙が出るでしょ、あの人らしい、そうそう、なんていうかこう、うん、うまく言えないな、
出ますよ。
わかります。
彼女のラジオとかも聞いてたことがあったんですけど、うん、あの人はね結構そういうとこありますよ。
そうなんか、
ね、あの方ですね、ごめんなさい。
そうそう、なんかこう、うん、すごくうまく歌ってるんですけど、
うん、
でもこう節々にあの人の素の声が出てくるんですよ。
そうですね、
歌とか。それが僕はすごい好きで、
うーん、
なんかだからある意味喋ってる声とはまたちょっと違うけど、歌ってる声が喋り声みたいな時がたまに出るんですよね。それがすごくいいなって思います。
だから完璧っていうよりもどこかになんかその人間、うん、人間がその人が歌っている、
うん、
でその人の歌の世界があるわけじゃないですか。
そう
ね、
それがまさにだから自然体で愛されるっていうのは羨ましいなっていう結論ですよ。つながった、ほらすごい
すごいね、自分で言って自分でつなげたよ、うん、
よかったよかった
じゃあそろそろ音楽いく。
あ、そうですか。そうです、はい、はい、前回もですね、
はい、
あのブラームスのビオラソナタ、
う
ん、
はい、
2番の方ですね、はい、まあ、ビオラソナタとか、クラリネットのために書かれた作品を、うん、ブラームス自身が編曲したものなんですけど、うん、まあほとんど今ビオラソナタって言われてるので言いますが、
はい、
それの1楽章を前回はまあ書けましたが、
はい、
今回は2楽章、
2楽章で、
1楽章は本当に美しい穏やかな、
うん、
なんていうんですか、こう楽章の頭にこういう雰囲気で弾いてくださいってアレグロとかいろんな書いてあるんですよ、うん、クラシックにイタリア語で、
はい、
そこに1楽章はもうアマビレって書いてあるんですけど、はい、2楽章はまた全然違う雰囲気です。そのアマビレ、愛らしくとかそういうのに対してちょっとアグレッシブな感じです。
へ、
それを聞いてみましょう。
はい、楽しみですね。
This program is broadcasting at MBS FM, PM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Entimedia Japan.
何か食べようとしてますか？
いえいえそんな
、はい、
収録中ですから。
曲ですね。
あ、どうですか、聞いてみて。
まあ、私はその文字にしてくださいって言われたんで、
まあ、
そう、
前回の一楽章は、はい、まあ、言いましたけど、アマビレっていうかこう、
うん、
なんかこう愛おしいものに対してのラブレターみたいな曲でしょ。
私はそういう音楽に包まれてお茶でも飲みたいですねでも今回のは、
今回のはちょっとこうなんかスピードもちょっと上がってるし、曲の
私のイメージは、うん、言っていい、
うん、
勇気かな。
勇気、
うん、
まあ、なんか恥ずい言葉持ってきますね、またなんか
なんでだよ
、いやいや、いや別にいいと思います。
でも思ったこと言ってくれって言われたから。
なんでこれを聞いて勇気という2文字を思い浮かべたんですか。
躍動感があるし、
うん、
あとなんだろうな、
まあ、戦うイメージですね、ちょっとこう。
そうですね、
あ、
そういう立ち上がる時。
あ、まあ、でもある意味そうかもしれないですね、まあ、割とベートーベンの音楽とかにも英雄とか皇帝とか、
うん、
まあ、ナポレオンのことをイメージして、
うん、
こうあの革命の時の、そういう戦うイメージの曲もありましたしね、
うん、
まあ、このブラームスはこうアパッショナータ、噛んだかな今、アパッショナータって書いてあるんですよどういう意味だと思います。
わかんない。アパッショ、
アパッショナータですよ。
アパッショナータ、
うん、アパッショ、パッション、うん、
パッション、
そうそうそうそう、
あの気持ち、パッション、
そうそうそう、へ
ー、
気持ちっていうか情熱、
情熱ね、
うん、そう、情熱的なとか、
うんうんうん、
そういう感じです。
確かにそうですね。
そう、
でも私にはそういう風に感じた。その聞いてる今のその気持ち、
うん、
もあるんだろうけどね、
うん
うん、
なんかねこの曲僕は本当好きなんですよ。一楽章もなんかもろにいきなり、もろにっていうかすっごくこう、
うん、
いいメロディーから始まるし、
うん、
で二楽章はなんかまたそれ関係あったのかよっていうぐらいこう、
ね、
全然違うまたメロディーで始まる。だいたいこうまあなんていうかもう少し長いスパンでメロディーをぶっ込むっていうよりは、
うん、
もうちょっと構造的にこうなんか何が始まるんだろうって言って始まって、
うん、
なんかあの部品みたいなのから作り上げていくのが多分クラシックの曲多いと思うんですけど、
うん、
でもすぐ分かるでしょ、これ、あ、これがメロディーかって、
うん、
この曲前回の一楽章、
うん、分かる。
でもやっぱりトータルで聴いてみるとすっごく馴染むんですよ。なんか、
あ、
ちゃんと一枚のこう手紙とか一冊の本を読んだなっていう気持ちになれるから、はい、
デッサンされてるんだろうねきっとね。
やっぱすごいんでしょうね本当に。
質問なんですけど、
はい、
マーヤは作曲するの、
はい、いや、あの僕は専門外なので、
うん、
でもぼちぼちやってますよ。
へえ、
ぼちぼちやってて、まあ、なんていうか依頼があった時とか、
うん、
僕も自身ももちろん考えますし、
うん、
ただやっぱり、作曲家の先生に、
うん、
いろんなこうもう構想から何から丸投げしてお願いすることもありますし、
うん、
僕の周りにも、作曲とか編曲できたりする人がいっぱいいるから、
はい、
そういう人たちにつなぐって感じが多いですね。
そうなんだ。
僕自身もトライはしてますけど、とても人前に出せるものはないなって感じします。
そうなんですか、お恥ずかい、うん、でも知ら怖いもの知らずってさ、怖いと思わない？覚えてない？私が作詞作曲した曲弾いてくれたんだよ、
うん、え、そうでしたっけ。なんかもう
ライブの時にもう
記憶から抹消されてますよ、それ
抹消していいよもうね、もう本当にね、
うん、
あれはなんであんな曲ができたんだろうとか思ったんですけど、
うんうん、
アレンジしてくれたよ、前奏のとことか。
そうでしたっけ。
そう、なんか結構その曲はノリノリで、
はい、
はっきりしてましたよね、これちょっと勘弁してくださいっていうものもあったし。
そうでしたっけ。
ありました、ありました、ありました。そうそうそうそうそうそう。
まあでもピアニストが良かったですから、 あの時は。
まあそうですね、うん、あの何でも耳で拾ってくれた人でしたからね。
そうやっぱそういうの大事ですよ。
そうですね、あの人は本当に耳がいい人でしたね。
インスピレーションを汲み取って、うんね、作るっていうのは、まあうん、それができればアレンジも僕はやりやすいですし、
はい、うん、なるほどね。
ですね。
そうですか、音楽って面白いですね、そうやって聞いてるとね。
そうですね。前半って何の話してましたっけ。
前半は別に普通にそのあなたの歌プリの、
はいはいはい、
お話とか、 あと音楽の話とかやっぱりずっとしてたよ。
音楽の話、あ、うん、いやでもあそうだ、ドームで話したっていうのも言いましたよね。
そうそうそう、その会話に慣れてきたよねっていう話もした。
あそっかそっかそっか。
そう、ドームでどんな話したの。
いやあの本当にもう本当恐縮なんですけど、
うん、
あの歌プリファンの皆さんが本当に温かく迎えてくださったので、うん、ちゃんと自己紹介して、うん、ちゃんとっていうか名前を名乗って、
うん、
あのまあ、歌プリ皆さんのおかげで、
はい、
いっぱい知ることができたし、
はい、
僕自身も結構楽しんで、うん、あのイベントに、うん、参加させてもらえてるので、
うん、
その感謝の気持ちを伝えたって感じですかね。
そうなんですね、うんうん、はい、喋るのどんどん楽しくなりそうですね。
そうですね、まあ、
でもあの楽器弾く人にとってずっと楽器を弾き続けてその一番最初の頃喋るのがちょっとトークが苦手とかって言ってた頃、
はい、
喋るってどういうあの位置だったの、喋りトークMC って。
あなんかあのうまく演奏してればもう自分はいいんだって思ってました。そんな感じでしたね本当に。そうでもやっぱりいろんなやっぱりライブ、うん、こう面白い人たちを見てて、
はい、
こう人柄もどんどん出していきたいし、
うん、
とにかくなるべく自然体でいられるように、
はい、そうですね、
喋ろうと思いましたけど、
なんかこうよくラジオとかって、うん、その人が分かってしまうってすごい怖いこと私ずっとやってんですけど、
うん、
でも確かに自分が聞く側になっても、うん、そうだなと思うんですよね。
ラジオですか。ラジオは自分がバレる。
バレるよやっぱり、
うん、
あこういう人なんだろうなとか、
うん、
そう、
まあ、あのあれがないですからね、映像が、
うん、
映像がないからフォローのしようがないっていうのもありますよね、
うん、これ前言ったっけ。
内容聞いてないから言ったかどうか分かんないです
いやあるあの芸能人の方がこれ言ったと思うんだよね、うん、あのまあ、すごく売れて、うん、で途端にお仕事がなくなった時があったと、
はいはいはい、
時期がで、はい、その時期に何をしてたかっていうと、うん、毎日事務所に電話をして僕の仕事ありませんかって事務所に電話していたのと、
それ有吉さんですか。
あれあれあれ、あとラジオをよく聞いてたんだって。
ラジオをよく聞いてた。
もうラジオをすごく聞いて勉強してたんだって。
あなるほど。
その時にラジオはその人が出る、はい、やっぱりその人も、うんうん、でも私もそう思う。
そうだから、うん、なんか僕もそれは確かに思います。あの、うん、やっぱり声って、
うん、
あのなんて言うんだろう、人の気づかない
波動、
なんか周波数とか いろいろ出してるし、
あるよね、
好き嫌いが本当に出ると思うから、
うん、
なんかラジオとかも聞いてても内容っていうよりその人の声がいいから聞くっていうこともあるし、
わかる、
内容何にも入ってない時あるし、う
ん、
だから
でもまっちゃんのほら、
うん、
あれはすごく内容ずっと聞いてたんでしょ。
まあ内容、うん、
あれは
面白いから
ビシバシ入ってきたんでしょ、
うん、そういうのもあるなんかいろいろあるから、
うん、
そうですね。だからこのぬこ放送室に関しては、
はい、
僕はなるべく自然体でいたい。
まあ、自然ですよね。
うん、だから自然で
5歳になったり、
そうなんかそういう意味でやってるし、はい、もっとなんかこうコンセプトがあって、
うん、
なんか別の人がやりたいところに自分がゲストで行くとかだったら、うん、また違う自分を出すと思いますけどね。
まあそりゃそうでしょうね、う
ん、そこでなんかもうなんかねえこの調子で喋ってたらきっとまずいっしょ
いやまずくはないと思いますよ、
うん、
全然
なんか、
うん、
そう、
それはないと思うけど、でもやっぱりラジオってそういうものなんだなって、
そうですね、
うん、
うん、それでも聞いてくださる方に本当に感謝してます、
ね、感謝してますね。あの去年の10月9月からあ9月に、はい、10月に収録始まったんでしたっけ。9月
でしたっけ。寒い時期でしたっけ。
いや9月10月、うん、まあ大体そのぐらいのスタートだったと思うんですよ、
うん、
ね10、11、12、うん、ねかなりのね月日経ちましたけど
収穫の時期ですね。
収穫の時期
実りはあったんでしょうかねその時
まあいろいろなことがあって、はい、それで結構面白いなっていうふうに結構 あの自分でそういうふうにマーヤ君が言ってるっていうのも面白いなと思ったの。
自分で、
うん、あの番組は面白いですよって宣伝してたことない。
何を。
針の先生とかに。
あえこの向こう放送室を。
そうそうそう。
あ僕の針の先生に。
はい。
ああ言ったかな。
うん、なんかはい。
かもしれない。あでも
でていうかそうやって誇りを持てるっていうのはいいことだなと思って。
そうですね、うん、とにかく僕はもうこのやっぱりブログとか続かないですからね。
あそれ言ってましたね、
うん、まあ実は僕パリに行った時の記録を、うん、パリ22日間の旅っていうタイトルで、
はい、
22日分ついこの間やっと書き終わったんですよ。
いやいややったじゃないの。
やっとですよ。だってもう僕戻ってきてから半年かかってんですからこれ。
でもブログって大変だよね。
めっちゃ大変ですよ。写真の選別から
はい。そうこだわるとやっぱり大変よ。
いやだから後半もグダグダっすよ。もう写真なんかもうインスタみたいになってますか最後
本当もう写真だらけ。
そう、 そうだけど、うん、まあなかなか書いてよかった。でもやっぱりこういう社会問題に言及したりとか、うん、そういうのは僕やっぱ文章だと書けない。どうしても
それはやっぱりちょっと書くのは勇気いるし、
勇気いるしやっぱりね、うん、本当に立体的にっていうか、うん、想像力を少なくとも自分書いてる自分以上の想像力を持って読んでもらわないと困るじゃないですか、うん、
まあ確かに困るし
自分がいくら想像力を働かせてこう、うん、保険聞かせていろんなこう注釈をつけて書いたとしても、うん、なんとかですかっここんな意味ですとかってこう、うん、そういうプラスアルファ書いても、うん、やっぱりそのさらに上の想像力で読んでもらわないと誤解されちゃうから
もういろんな考え方があるからね、うん、さっきのその一番最初に話そうとかって言ってたのはその自転車
あ
のこともそうだし、
はいはいはい、それ話すの忘れてましたね、
はい、
まあいいですね。
そうあれはいいなと思う、うん、でもいろんな考え方があるからまた人って面白いのかなとは思うんだけれども、うんうん、まあ一般的には大体の人はこんな風に思ってるんじゃないかっていうのは合ってるような気がするんだよね。
あ
そこにまあ、こんなこと言いたくないけど世間でとかさやっぱり A さんがこうだからやっぱりこういう考えなのかなとかさ、うん、同調しちゃう人だっているわけじゃん。
まあ、あのそれすごく一理あると思います。で、うん、もっと言うならば、
うん、
僕なんかこう何かそういう問題が起きたりとかした時に、
うんうん
まあ、自分の中のセオリーとして、うん、そもそも論で考えたら早いっていうのがあるんですよ、
まあ、そもそも論ね。はい、
そもそも人間ってこう思うでしょみたいな、
うん、まあそうですよ。
そう、 そういうのが実はみんな根底にあって、
うん、
それってきっと一通りなんですよ、
うん、
絶対、
うん、
こうしたいっていうのが。
なるほどね。
でも、うん、なんでしょうね、え当然こうじゃないって言ってる自分の意見が実はなんか法ありきで考えてたりとか、
うん、
なんかこうなんか縛られちゃってたりとか、
うん
するからそれを取っ払うのはやっぱりいろんな人の立場に立って考えられる経験値しかないですよね、
はい、
あっちサイドこっちサイド斜め右サイド、うん、いろんなとこからセンターを見た時にどこからの意見も集約した上でやっぱり私はこうかなって思えることが大事で、
うん、
いつもサッカーで言ったらこう右サイドからばっかりフィールドを見てても、
はい、
見えないことが多いじゃないですか、
うん、
だと思いますよ、ね、やっぱり
いろんな面からじゃあ物事を見るということでそろそろ時間がないのでまた次回
説教臭くなってますよね
、はい、いいんじゃないの。
やばいですよ、はい、これ聞いてくれる人減りますよちょっと。
そんなことないよそんなことないよ、はい、それは違うと思うな。
そうですね、
うん、でもいろんな角度から、はい、角度からものを見ていくってことは本当大事なことですよね、うん、
だかなと思います。
はい、今日も本当皆様お聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひこれからも聞いてください。はい、 ではここまでのお相手はサーヤと
マヤでした。
さよなら。